おはようございます。あのラジオです。この番組はあのバカ牧原と
インク若林がお送りしています。
スタートアップの成長や資金調達に役立つ情報をゆるくお話ししていきます。それではどうぞ。ゲストが箱舟代表取締役栗島雄介さんをお呼びして、今回は後編の箱舟がどんなファンドなのかというところについて伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくします。
はい、前回はですね、箱舟の代表取締役栗島さんの自己紹介であったりとか、どうしてこの VC を立ち上げることになったのか、そして箱舟で実現したいことは何かってことについて伺ってまいりました。後編ではですね、チケットサイズでしたりとか、どういった料金に投資したいのかっていうところについて伺ってまいります。
ありがとうございます。まずですね、投資のチケットで言うとですね、だいたい1000万円から5000万円みたいなあのレンジになってきます。で、基本的にシードがメインではあるんですけど、はい、プレシード、シード、プリシリーズ A ぐらいまでやる形になっています。
はい。
で、一応リード投資が基本やってきますけど、ある程度フォローも対応するって形になっています。
はい、なるほど。
いわゆるフォローオン投資というか、シードで投資して次のラウンドでもとかっていうことも想定されてるんでしょうか？
そうですね。そんなに大きい金額は出せるというかというと、あんまないんですけど、はい、基本的にはやっていきたいと思ってます。
どういった領域にこう投資したいとかってスコープあるんですか？
そうですね。一応軸としてはですね、3つほど箱舟は持っております。具体的に言うと、産業の軸と、トレンドの軸と、技術の、軸ですね。で、まず産業の話をしますと、結構インフラ系を今、結構見ております。例えば、不動産とか、建設とか、製造だとか、まあ、ちょっと重めの領域とかを結構中心に見ている形になっています。で、トレンドの領域になってきますと、多分皆さん今大好きな ESG の領域だとか Web3 とかももちろん見てますし、例えば他にもペットの領域だとか、ちょっと違った領域、あと女性のちょっと領域だとか、そういうところも見たりしています。で、あと技術の領域で言いますと、ちょっと量子コンピューティングに縁があるんですけど、量子コンピューティングの領域だとか、ちょっとエネルギー系だとか、セキュリティだとか、ちょっと宇宙だとか、ミックスリアリティだとか、まあ、ちょっと幅広めに見ている形になっております。
なるほど。
そういった領域にぜひ投資をされたいということなんですけども、そういう領域かけることのどういう起業家に投資したいのかっていうところ、前回大人のはみ出し物とかって大人企業とかっていうキーワードが出てきましたけれども、どういった起業家に投資をしたいんでしょうか？
そうですね、基本はマチュアな経営者という前提があるんですけど、まあ、成熟された企業家っていう話なんですけど、うん、実は挑む領域の状況によってタイプは少し変わってきます。私たちなんか3つの軸に分けてまして、なんかですね、顕在化している市場に対する挑み方なのか、潜在化しているか市場なのかでちょっと変えてます。潜在的であればあるほど、新しいカルチャー作りとか文化情勢が必要になってきます。で、真ん中の過渡期ぐらいになってくると DX だとか最適化みたいな話になってきますと。で、一番端っこの既存領域になってくると、もう業界構造が明確で、課題が明確で、プラットフォームとか必要になってくるとか、そんな話だと思ってます。で、顕在化していればしているほど、市場規模はめちゃくちゃ大きいし、ユニコーン企業が生む確率が高いとは思っているんですけど、
はい、
めちゃくちゃハードルが高くて、大企業も含めて競合がいっぱい生まれてくる領域なんで、そこにバチバチ戦っていける経営ができる、めちゃくちゃマチュアな人じゃないときついと思ってます。なので、そこの目線で見ます。
はい、
で、逆に真ん中の過渡期にあるところで言うと、正直ここはまだまだ大企業が入りにくかったりとか、難しかったりはするので、ある程度仮説検証能力があって、推進力ある方であれば問題ないのかなと思ってます。で、一番端っこにある、まだ潜在的な市場になってくると、これカルチャー情勢とかがすごく重要な領域になってきますので、いかにずっと継続的に生き抜く自信があるのかとかを、ひたすらこう、もう執着心持ってやれるかどうかとかが結構重要になってきます。
なるほど。
なので結構それぞれの状況に応じて見るべき目線が変わってくるって形になります。
なるほど。なんか大人の意味っていうのが、それぞれの領域で違いそうですね。
そうですね。大人の戦い方で、はい、そうですね。本当、例えばミックスリアリティの領域とかだと、うんうん、過去の支援先だとホロラボさんみたいなところとかがすごくうまく成功しているんですけど、 こことかは結構大人な形で、B 向けのところからめちゃくちゃ売り上げ上げていまして、でも普通にやっていっているミックスリアリティの領域の方々、マネタイズほぼできてないはずなんですよ。
うんうん、
で、ここら辺やっぱ戦い方の構造をちゃんと理解して挑んでるかどうかで明暗が出ていまして、
はい、
ここをちゃんとできてるかどうかみたいなものは結構重要だったりしていると思っています。
はい。ありがとうございます。では具体的に起業家さんこう面談たくさんされると思うんですが、どこを見てどういったところのポイントがあるんでしょうか。
ここはなかなか悩ましいですよね。
うん、
私たちの判断軸というのが、まず箱舟らしいかみたいなところが今直近はあって、で、その上で、経営者の軸と市場の軸、バリエーションの軸みたいな形になっています。で、なんで例えばなんですけど、どうしても箱舟と色を考えたときに、あまりにも若いカルチャーとかに挑むようなものの場合は、どうしてもやっぱ色的に難しかったりするんですね。
はい。
なので、らしさみたいなものを結構見るみたいなところあったりしますね。難しいですね、これは。
はい。
なるほど。
具体的にらしさって言語化するとしたらどういうことになりますか？
言語化が難しいですよね。なんだろう、でも言語化しないと思考が深まらないんで、言語化するなら、ワクワクさせてくれるかみたいなところはやっぱあるんだろうなと思います。でもなんかそれも現実を知りながらもっていう感じですね。
なるほど。
なるほど。
難しい戦いだということが大人だから理解はしているんだけど。
無邪気なワンコみたいな感じではないって感じですね。
ないってことですね。
無邪気なワンコ。
まあでもある種、それは今回箱舟を立ち上げられて、ね、新しいチャレンジをされてる栗島さんはもう、以前に VC もやられていたわけで、で、自分は起業家でもいらっしゃるわけで、うん、それぞれの難しさと知りつつチャレンジをされるわけじゃないですか。まさに大人企業だと思うんですけど。
確かに。
はい。なんかそこにこう通ずるものがあるってことなんでしょうかね。
そうですね。まあある意味起業家側もなんか自分で作ってたんでだいぶ知ってますし、VC 側もまあ、もともとつなぎまくることやってたので、把握してますし、なんかどっちの良さも悪さも含めて見てはいるので、まあ、現実を知りながらやってる感じですかね。
はい。
なるほど。
今後、箱舟としてはどういった支援をされていく予定なんでしょうか？
そうですね。箱舟で見ますと、結構情報提供周りはすごく手厚いファンドになりそうです。これ、実際に起業家だけじゃなくて LP に対する情報提供もそうなんですけど、
はい、
おそらく多分ファンドの中でもだいぶ情報の透明性高いと思います。
はい、
面談の情報とかも全部リアルタイム共有してますが、それだけじゃなくてどういったところを今デューデリ中だとか投資委員会入ってるかも全て全部リアルタイムに更新されてますし、見えて共同投資の話とかもできるレベルになってます。で、それがもうシステムとして提供できるところまで私が構築しに行ったっていうところもあったりします。
なるほど。そういうリアルタイムでこう情報開示できるシステムを作られたってことですね。
そうです。まあといっても私はプログラマーではまだないので、ノーコードをベースにバックエンド側はエアテーブルというものを使いながら、フロントエンドソフターというもので今日海外のサービスをベースに全部作った形になっています。まあ、そこにザピアかませるとかいろいろです。
僕もザピア大好きなんで。
そうですよね。皆さん好きですよね。最近は、実はまだ表には言ってないですけど、ジーズアカデミーにも今度から行くことになってまして、10月ぐらいから。
そうなんですね。
ちょっとサービス作りたいものが出てきたので、VC 側として、ちょっと作っちゃおうかなと思ってます。
はい、ジーズについに。
そうなんですよ。とうとう行くんですよね。学生側で。先日アイディアピッチしまして、無事に合格してきたので。
すごい。
入ることになりました。
そうだったんですね。
もうないものは作ってしまおうっていうところが、まあ本当に起業家資質あるところですね。まあ事業家というか、はい。
結構面白いことやろうとしてまして、まあ、はい、自分で面白いって言っちゃいけないんですけど、結構、なんだろう、Web3 チックな要素を入れ込みたいなということで、サービスとして提供するんですけど、はい、サービス自体は、なんか、なんだろう、貢献分配みたいな形の概念を入れ込んで、やっていくような仕組みを作ろうかなと思ってます。はい、なので、どのストアタップ関係者たちが関係すればするほど、収益はもうその人たちに全部帰属して分配していくような仕組みにしようかなっていう。
DAO みたいな感じですか？
あ、DAO みたいな感じです、完全に。でも DAO にわざわざしなくてもできるというのを、うんうんうん、それこそバカさんの投資先が、いるはずで、はい、そういうことやってる。音声系の SNS で。
はい。
知っておりますので、で、多分できるなと思っておりました。なんで、できるから、しかも事例もあるんで、やれるなと思って、ちょっと作っちゃおうかな、みたいな。
素晴らしいですね。
まあでも、そうか、でも株式会社とかサービスにしちゃうと、どっかが帰属しちゃうから、それはちょっと微妙な場合は、DAO化してしまって、みんなで持って、オープンソースチックにやれればいいなと思ってます。
ありがとうございます。
だからすごい余談にそれちゃいましたけど、反応の特徴で支援でいくと、情報提供周りとかをなんかこんな形でシステム作ってるのもあるんですけど、結構事例周りとかも含めて、スタートアップのゼロフェーズから支援して、いろんな事例を、まあ、メモるのが癖だったんで、大体把握しているのと、はい、大体イベントの記録私忘れないものをしているので、大体なんか覚えてますんで、何かしら系のフィードバックできるかなと思ってますのが一つと、あともう一個が、企業家として、国内の事業会社だとか VC さんをほぼほぼお会いしに行って、こう、つなげるみたいなことをやり続けてたので、こういった、顧客開拓だとか、イベント、なんかマス向けの、なんかマーケティングとかメディア系のところの施策とかは、結構ご支援できるんじゃないかなと思ってます。
もし、栗島さんにぜひ、出資のご相談をしたい企業家さんに向けてどうしたらいいかを教えていただきたいんですが。
なんか普通にツイッターで DM でもいいですし、Facebook のなんかメッセンジャー上にいきなり連絡するでも全然大丈夫です。はい、あと、ホームページの方でですね、多分アクセスいただくと、オフィスアワーみたいなもの、もしくは、少人数制相談会みたいなものがポップアップとかで出ると思ってますので、まあ、そっちの方から申し込みいただいても、面談周りはガンガンやってきますので、
はい、
まあ、悩んだら、とりあえずポチっていただければいいと思います。
では、栗島さんのツイッターとフェイスブックのアカウントの URL ですね、概要欄に貼らせていただきますので。
ぜひ、この配信を見ましたということで、連絡を、はい、ぜひ。していただければと思います。本日は箱舟代表取締役栗島祐介さんを呼びして、箱舟がどんなファンドなのか、どういう企業家さんに投資していきたいのか、どういう領域を投資していきたいのかっていうところについてお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あのラジオいかがでしたでしょうか。この番組へのご意見ご感想ご質問などは概要欄にあるアンケートよりお気軽にお寄せください。あのラジオは火曜日と金曜日の朝8時に配信しています。それではまた次回お聞きください。さよなら。